ヨハネの福音書11章21節から27節。マルタはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。しかしあなたが神にお求めになることは、何でも神があなたにお与えになることを、私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの時に、私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また、生きていて私を信じる者は、皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。使徒ヨハネはイエス様が行った奇跡を印と呼び、その中から7つを選んで福音書に書き残しました。第一は水をブドウ酒に変えたこと。第二は役人の子を癒したこと。第三は長年病気だった人を癒したこと。第四は5000人にパンを与えたこと。第五は水の上を歩いたこと。第六は盲人の目を開けたこと。そして第七がラザロを生き返らせたことです。今週と来週は第七の印、ラザロが生き返ったこと、それを通して学びたいと思っています。ラザロと二人の姉妹、マルタとマリアはイエス様にとって特別な存在でした。ルカ10章にはマルタがイエス様の教えに聞き入っているマリアのことで腹を立てまして、イエス様にこう言いましたね。主よ、私の姉妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのですか。私の手伝いをするようにおっしゃってください。まあ、イエス様はそれに答えて、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを思い患って心を乱しています。しかし、必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。まあ、マルタがイエス様に文句めいたことを言うことができる。またイエス様もマルタに大切なレッスンを教え、マリアをかばわれた。それほどにこの兄弟姉妹三人はイエス様と親しかったのです。ヨハネ11章5節には、イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたとあります。また11節には、イエス様がラザロを私たちの友と読んでおられます。ラザロがいたベタニアはエルサレムに近く、しかもエルサレムのような権力者たちの思惑からは無縁なのどかな村でした。イエス様と弟子たちはたびたびラザロの家に滞在したようです。そのラザロが病気になったとの知らせがイエス様のもとに届きました。ところがイエス様はその知らせを聞いてからなお2日間その時おられた場所にとどまっておられました。なぜでしょう？それはイエス様がラザロの死をすでに知っておられたからです。マルタとマリアからの知らせが届いてイエス様がすぐにベタニアに向かったとしてもラザロが生きているうちには間に合わない、そのことをイエス様はご存知だったのです。それでイエス様はなお2日待ってからベタニアに向かわれました。そこに到着された時にはラザルの遺体はすでに墓に葬られ4日が経っていました。イスラエルの葬儀は7日間続きます。最初の3日間は亡くなった人を悼んで大声で泣く、そういう期間があるんですね。泣く人が少ないと困るので、泣き女というのを雇って泣かせるという、そういう風習まであったそうです。イエス様は その3日の期間が終わってからベタニアに到着するように計画なさいました。イエス様がベタニアに来られたと聞いて、マルタはイエス様を村外れまで迎えに行ったんでしょう。マルタはイエス様を見ぬらに、イエス様にこう言いました。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。マルタがどんな気持ちでそう言ったのか、いろいろなことが想像できると思うんですが、ラザロが病気だと知らせたとき、もしイエス様が大急ぎでベタニアに来て、ラザロの枕元にいてくれたら、ラザロは死ななくても済んだでしょう。私たちが一番大変なとき、どうしてイエス様、私たちと一緒にいてくださらなかったのですか。そんな気持ちが込められていたんじゃないかなと思いました。マルタは兄弟ラザロを失った悲しみと、その時イエス様が共におられなかったその無念さを言葉にしてイエス様にぶつけたのだろうと思います。皆さんもマルタと同じ気持ちになったことがありませんか？神様、どうしてあの時あんなことが起こったのですか？あんなに祈ったのに、どうしてあの時答えてくださらなかったのですか？そういう気持ちです。そう思うことは決して不信仰ではありません。イエス様はマルタの気持ちを受け止められたように、私たちのそうした気持ちをも受け止めてくださいます。しかし神様のなさることには時があります。伝道者の書にこうあります。三章の一節から三節ですが、すべてのことには定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを抜くのに時がある。殺すのに時があり、癒すのに時がある。崩すのに時があり、立てるのに時がある。イエス様は常に神様の時を意識しながらそのお働きを進められました。水をぶどう酒に変えるとき、イエス様は母マリアにおっしゃいましたよね。女の方、あなたは私と何の関係がありますか？私の時はまだ来ていません。またカリオの祭りにエルサレムに行かれるときにも兄弟たちに言いました。私の時はまだ来ていません。私の時はまだ満ちていないのです。ヨハネ7章30節には、そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、誰もイエスに手をかける者はいなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。そう書かれています。神様はご計画をお持ちになり、その時にことを行われる。このカリオの祭りの時はまだその時ではなかったのです。神の時、それは私たちが、あ、今が神の時だ、今がその時だと考えることと違っている場合があります。私たちは神様があの時すぐに祈りに応えてくださっていたらこうなっただろうにと、そう思うんですけれども、後になって全てが分かった後は、ああ、やっぱりあの時は神様の時ではなかったのだ。今がその時だったんだと分かる時がやってきます。イエス様が神の時を意識し、忍耐を持ってそれに従われたように、私たちもその時が来ることを信じて祈り続けていきたいと思います。そうしましたら、神の時が来た時に私たちはこう言って神様を賛美することができるでしょう。伝道者の書三章十一節の言葉です。神のなさることはすべて時にかなって美しい。さて、ラザロを亡くし、悲しみと落胆の中にあったマルタにイエス様は言われました。あなたの兄弟は蘇ります。するとマルタは、 私は終わりの日の蘇りの時に私の兄弟が蘇ることは知っていますと答えました。話が噛み合っていないんです。イエス様はラザロが今生き返ると言っているんですが、マルタはそれを遠い将来に実現することと考えていました。マルタは終わりの日のよみがえりを信じていましたが、イエス様ご自身が生きておられる神である、人を生かす神である、命の主であるということをまだ信じていなかったのです。信仰と言いますと、歴史上の事実や確かな真理、間違いのない教え、それを受け入れるという面がありますが、もう一つには私たちを許し、清め、癒し、力づけ、そして平安で満たそうとして、今ここで私たちに近づき、私たちに触れようとしてくださっている神様を迎え入れるという面があるのです。マルタは聖書の教えを知って理解していました。復活の信仰を持っていたのですけれども、一歩進んで私に今語りかけておられるイエス様が復活の主であることを信じ受け入れる、事柄ではなくイエス様ご自身を受け入れ、イエス様ご自身に信頼するという信仰がマルタにはこの時必要だったのです。そこでイエス様はマルタに言われました。私はよみがえりです、命です。この言葉はイエス様が私は何々であると言われ宣言、これを I am statements と言います。 I am statements は7つあって次の通りです。私は命のパン、私は世の光、私は羊の門、私は良い羊飼い、私はよみがえり命、私は道真理命、私は誠のブドウの木。イエス様の印と私は何々であるというステートメントが結びついているのに気がつきませんか？パンの奇跡、私は命のパン、結びついていますね。盲人の目を開けた奇跡、私は世の光というイエス様の宣言と結びついています。そしてラザロが生き返ったこの奇跡は、私はよみがえり命と言われたイエス様の言葉としっかり結びついています。イエス様が行われた奇跡、それはイエス様が私は命のパン、私は世の光、私はよみがえり命と言われた、そのイエス様の宣言が真実なものであるということを証明するためのもの、実にイエス様の宣言の印であったということがここでわかるのです。イエス様はラザロを生き返らせました。ご自身も復活されました。それによって私はよみがえり命と言われたその宣言が正しいことを証明しておられます。イエス様は言葉だけで何かを教えたのではありません。言葉だけでなく、その技もまたイエス様がどのようなお方であるかをはっきりと示しているのです。私たちはイエス様の言葉と、そしてそれを証明する御技によって、イエス様がよみがえりであり命であるということの十分な証拠を持っています。しかし証拠を認めるだけでは、それは信仰のまだ半分だけです。私は何々である、この I am というのは、私はどういうものかという、そういう意味と同時に I am だけでしたら、私はいるという意味になります。私はいる、私は今ここにあなたと共に、あなたのためにいるのだよ、そういう意味合いがあります。 イエス様は私はいるとおっしゃる神様なのです。ある学校で無神論の学生が黒板にこう書きました。God is nowhere. 神様はどこにもいない。そう言って神様を信じることはどんなに愚かなことかということを力を込めて話したのです。その話が終わりますと、次にクリスチャンの学生が立ち上がりまして、黒板の文字のですね、その W っていうのを消しまして、そしてそれを動かしたんですね。そうしますと、God is now here になるんです。神様は今ここにおられる。神様を信じることがどんなに理論的であるか、また現実に即しているか、そして何よりも幸いなことか。それを話したというのです。死者の復活は、敬虔なユダヤの信仰者たちが信じ待ち望んでいたことでした。マルタもそれを信じ、やがての時ラザロも自分も蘇ることを信じていました。しかしイエス様は、その信仰に、さらにイエス様ご自身が、今これからなさろうとしていることを信じる、その信仰をマルタに求められたのです。蘇りそのもの、命そのものであるイエス様を信じる信仰でした。イエス様はマルタに言われました。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？この言葉はイエス様が十字架で死なれ、復活され、天に昇り、聖霊が下り、神の言葉を聞いてイエス様を信じる者が神の子供として生まれ変わり、新しい命、永遠の命によって生かされる。そのことを言っていますね。十字架があり、復活があり、聖霊の降臨がある。今の私たちの時代には、そのことを聖書から理解するのは決して難しいことではありません。でも、まだ十字架復活以前のマルタには、イエス様の言われたことをすべて理解することはできなかったと思います。けれどもマルタは信じたのです。イエス様が言われた事柄のすべてを理解できなくても、そうおっしゃってくださるイエス様ご自身を信じたのです。はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。この信仰告白は、ヨハネの福音書のテーマです。ヨハネ20章の31節にこうあります。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ヨハネはこの福音書の目的を述べています。それは私たちがイエス様が神の子キリストであると信じるためなんだ。そしてその信仰によって私たちが永遠の命を神様からいただくためなんだ。その永遠の命によってこの人生を生きていくためなんだと、そう語っているのです。イエスは神の子キリスト。これは聖書が教えるテーマです。私たちの信仰の中心です。マルタはイエスは神の子キリストと信じました。マルタがそう信じることができたのなら、十字架の意味も復活の事実も知っている私たちが、イエス様を命の主、私を生かすお方だと信じることができないはずがありません。あなたはこのことを信じますか？そう言われるイエス様に、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。そうお答えするものでありたいと願います。祈りましょう。父なる神様、 私たちを信仰によって命の主イエス・キリストに結びつけ、イエス様の命によって生きるものにしてくださったことを感謝します。私たちの信仰の目をあなたの御子にしっかりと向けさせてください。そしてよみがえりであるイエス様の命に生かされるものとしてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。